From the conference center at
ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第182回半期総大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のヘンリー・B・アイリング官庁がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹の皆さん、末日聖徒イエス・キリスト教会第182回半期総大会の最後の部会である第5部会に皆さんを歓迎します。この大会を管理するトーマス・S・モンソン大官庁から私がこの部会の司会をするよう依頼されました。ラジオ、テレビ、インターネット、衛星放送を通じて世界各地で大会に参加している会員や友人の皆さんを心から歓迎します。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーグとライアン・マーフィー、オルガニストはボニー・グッドリフとリンダ・マーゲッツです。開会にあたり聖歌隊が明けゆく空を歌います。歌の後に今回の大会で70人から解任されたオクタビアのテノリオ長老が開会の祈りを捧げます。その後聖歌隊が部屋を出る前にを歌います。その後十二使徒定員会会員のロバート・ D ・ヘイルス長老とリチャード・ G ・スコット長老のお話を聞きます。その後中央日曜学校会長のラッセル・ティ・オスカー・ソープ兄弟がお話しします。
Our dear Father in heaven,
愛する天のお父様、私たちは素晴らしいこの大会に準備をしてくださっている方々からの霊感に満ちたお話を聞くことができて、心から感謝を申し上げます。私たちはこの最後のセッションにあたりまして、あなた様から受けたメッセージをこれからの生活の中で生かすことができますように、そして主イエスキリストが私たちを終わりまで耐え忍ぶようにとおっしゃってくださったことを守っていくことができますように、そして心と手を清めて、そしてあなた様が教えてくださった道を歩むことができますように、そして聖なる神殿に参加することができますように、そしてそこで私たちが聖なる誓約を交わすことができますよう、また私たちの先祖のために儀式を行い、主の身元に戻ることができるよう助けてください。どうぞ預言者モンソン大官庁の上に続けてあなた様の導きがございますよう、イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
クリスチャンであるとはどういう意味でしょうか。クリスチャンは主イエス・キリストを信じています。すなわちキリストは文字通り御父から使わされた神の御子であり、人類の罪のために苦しみ贖罪として知られている至高の愛の行為を成し遂げられたお方であると信じているのです。クリスチャンは神であられる御父と御子イエス・キリストの恵みにより人は悔い改め他の人を許し戒めを守り永遠の命を受け継ぐことができると信じています。クリスチャンという言葉にはキリストの御名を受けるという意味があります。主の真剣の権能を持つ者からバプテスマを受け安主によって聖霊の賜物を受けるとき主の御名を受けます。クリスチャンはあらゆる時代に神の預言者がイエス・キリストについて証ししてきたことを知っています。まさしくそのイエスご自身が天の御父と共に1820年、預言者ジョセフ・スミスに現れ福音とイエスの時代の教会を回復されました。聖文とジョセフ・スミスの証を通して私たちは神であられる天の御父が栄光に満ちた完全な肉体を持っておられることを知っています。イエス・キリストは肉における御父の一人子です。聖霊は御父と御子を証しする霊のお方です。神界を構成するのは異なる別個のお三方であり同じ目的のために一致して働いておられます。このような教義が信仰の土台となっているのですから私たちがクリスチャンであるということに疑いの余地はありません。しかしどのクリスチャンにとっても疑問が一つ残ります。それは私たちはどのようなクリスチャンなのだろうか。すなわち私たちはキリストに従う旅路をどのように歩んでいるだろうかという疑問です。キリストの2人の弟子の経験について考えてみましょう。さてイエスがガリラヤの海辺を歩いておられると2人の兄弟すなわちペテロと呼ばれたシモンとその兄弟アンデレとが海に網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。現代のクリスチャンとして私たちにはペテロとアンデレのように即座に行動する機会が与えられています。彼らはすぐに網を捨ててイエスに従ったのです。私たちも自分の網、すなわち世俗的な習慣や罪を捨て去るように求められています。イエスは群衆を呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を負うて私に従ってきなさい。罪深い行動を制することは悔い改めの第一歩です。悔い改めは心の中に大きな変化をもたらします。それは悪を行う性癖をもう二度と持つことがなくなるような変化です。改心と呼ばれるこの心の変化は救い主を通してのみ可能です。イエスはこう約束されました。もし人が私のもとに来るならば私は彼らに各々の弱さを示そう。私の前にへり下るすべての者に対して私の恵みは十分である。もし彼らが私の前にへり下り私を信じるならばその時私は彼らの弱さを強さに変えよう。私たちがキリストにあって心を新たにする時私たちの本質が変わりもはやこれまでの習慣へ戻りたいとは思わなくなります。 そうではあってもなお忠実なクリスチャンは常に困難と失望に遭遇するという祝福を受けます。人を精錬するこうした困難に遭うと以前の習慣に戻ろうとする誘惑に駆られることがあります。救い主は十字架におかかりになった後女たちに姿を現し、兄弟たちはガリラヤで主にお会いできるであろうとおっしゃいました。千人使徒のペテロはガリラヤへ戻ると慣れ親しんだ技へ戻りました。私は漁に行くのだと説明し、数人の弟子たちを連れて行きました。ところがペテロたちは一晩中漁をしても魚は一匹も取りませんでした。翌朝イエスが海岸に現れ、船に乗っている弟子たちに大声で言われました。船の右の方に網を下ろしてみなさい。ヨハネはすぐに救い主の声だと分かり、ペテロは即座に海へ飛び込み陸へ向かって泳ぎました。船に残っていた弟子たちが主の指示に従うと、奇跡的に網にあふれるほどの魚が入りました。今よりも忠実さに欠ける以前の習慣に戻ってしまったクリスチャンは、ペテロの忠実な模範について考えてください。ぐずぐずしてはいけません。主の声を聞き分けてください。そしてすぐに主へ立ち返り、主の豊かな祝福を再び受けてください。弟子たちが海岸へ戻ると、魚とパンのごちそうが待っていました。さあ朝の食事をしなさい。主は弟子たちに食物を与えると、ペテロに三度お尋ねになりました。ヨハネの子シモンよ、私を愛するか。ペテロが主を愛していると答えると、救い主はペテロに言われました。私の子羊を養いなさい。私の羊を養いなさい。これは現代のクリスチャン一人一人に対するキリストの呼びかけです。私の子羊を養いなさい。私の羊を養いなさい。すなわち他の人々、特に自分とは異なる考えや信仰を持つ人々を鼓舞し喜ばせ、慰め励まし育みながら、年齢を問わずあらゆる人に福音を分かち合うのです。家庭にあっては福音を実践することによって子羊を養います。戒めを守り、祈り、聖文を研究し、主の愛の模範に習うのです。教会にあっては神権定員会や補助組織で奉仕するときに羊を養います。そしてキリストのような隣人になることにより世界中で羊を養います。夫を亡くした女性、父親のいない子供、貧しい人々など困っている人への慰問や奉仕を通して、清く汚れのない信心を実践する隣人になるのです。多くの人にとってクリスチャンになるという呼びかけは厳しく思えることがあります。でも恐れたり自分はふさわしくないと感じたりする必要はありません。主は私たちに主の技を行う資格と能力を授けると約束しておられます。こう言われました。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。主に従うとき、主の技を行うための賜物、才能、強さを授かり、これまでにできなかったこともできるようにしていただけるのです。そのためには福音に、隣人に福音を分かち合い、道に迷った人を救い出し、千人宣教師として働き、神殿に参入し、特別な必要を抱えた子供を育て、放蕩息子を愛し、病気の配偶者に仕え、誤解や苦難に耐える必要があるかもしれません。それは次のように言うことなのです。主よ、身旨のまま行かん。主よ、身旨のまま言わん。身旨に沿いまさん。天の御父が望んでおられるようになるために、私たちはイエス・キリストに従います。主は絶えずご自身に従うように呼びかけておられます。 もしあなた方が松井生徒は献身的なクリスチャンであることについて学び始めたばかりであるなら、あるいはこれまで教会に十分に参加してこなかったけれども再び主に従いたいと思うなら、恐れないでください。主の最初の弟子たちは皆新会員であり、新たに改宗した人たちでした。イエスは辛抱強く一人一人を教え、責任を果たせるように助け、主の友と呼び、彼らのために命を捧げてくださったのです。同じことを皆さんと私のためにもすでにしてくださっています。主の無限の愛と恵みを通してキリストのような特質を高めることができると証しします。次に挙げる特質について考えてください。私たちはどのようにしてそのような特質を養っているでしょうか。キリストのような愛、主は一人一人を大切にしておられます。99匹を残して迷い出た1匹を探しに出かけられました。主にとっては私たちの髪の毛までも数えられているのです。キリストのような信仰、誘惑や試練、迫害にもかかわらず、主は御父を信頼し忠実に御父の命令に従う道を選ばれました。キリストのような犠牲、生涯にわたり主は時間、労力、そして贖いを通してご自身を捧げられました。神の子供たちが皆復活し永遠の命を受け継ぐ機会を得るようにするためです。キリストのような思いやり、良いサマリア人のように、主は文化や宗教、境遇の違いにかかわらず人を救い愛し養うために手を差し伸べられました。キリストのような奉仕、主は疲れた人を助け弱い人を強められました。例えば井戸から水を汲む、魚を料理する、汚れた足を洗うなどの奉仕をされました。キリストのような忍耐、主は悲しみや苦しみの中にあって御父を待ち望まれました。私たちが正しい道を悟り身元へ帰るのを辛抱強く待っておられます。キリストのような平安、主はいつでも理解し合うように進め平和を推進されました。特に弟子たちの間ではクリスチャンは他のクリスチャンと争ってはならないと教えになりました。キリストのような許し、主は自分を呪う者を祝福するように教え、ご自分を十字架にかけた人々が許されるように祈られました。キリストのような改心、ペテロやアンデレのように多くの人は福音を聞くや否やそれが真実だと分かります。でももう少し時間がかかる人もいます。ジョセフ・スミスを通して与えられた啓示の中で主はこう教えておられます。神から出ているものは光である。光を受け神のうちにいるものは、神のうちにいつもいるものはさらに光を受ける。そしてその光はますます輝きを増してついには真昼となる。イエス・キリストは世の光であり世の贖い主であり真理の御霊です。キリストのように最後まで耐え忍ぶ、主は生涯を通して御父の御心を行われました。人生の終わりまで正義、善、慈悲、真理の道を歩み続けられました。以上は主の声を聞いて心に留める人々が持ついくつかの特質です。主の特別な証人の一人として私はクリスチャンとしての証を述べます。主はこう呼びかけておられます。私に従ってきなさい。幸福、喜び、永遠の命へと導く道を一緒に歩みましょう。私たちの救い主、贖い主、イエス・キリストの御名により、アーメン。
Thank you, Elder Hales. We love you.
ヘルズ長老、ありがとうございました。あなたを愛しています。主は預言者ジョセフ・スミスにバプテスマの神聖な儀式に関する壮大な教義を掲示されました。他のキリスト教諸派において、人の行く末というものは死をもって絶対的かつ永遠に決まると教えていたときに、この光がもたらされたのです。彼らはバプテスマを受けた者には終わりのない喜びが報いとして与えられるが、それ以外の人たちは贖われる望みがないまま永遠の苦痛を受けると教えていました。適切な神権の権能によって死者の身代わりのバプテスマを行えるという主のこの啓示は、誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることができないという主の言葉の正当性を証明するものでした。身代わりのバプテスマがあるおかげで、この世にいる間に儀式を受けられなかったあらゆるふさわしい死者に代わってこの儀式を取り行うことができるのです。この栄光に満ちた教義はイエス・キリストの贖罪が完全であることを示すもう一つの証です。イエスは悔い改めた人は誰でも救いに預かれるようにしてくださいました。死は贖罪によって死に打ち勝ち、ふさわしい死者が身代わりによって全ての救いの儀式を受けられるようにしてくださったのです。150年以上前に書かれた書簡の中でジョセフ・スミスはこう述べています。聖徒たちには亡くなった親族のためにバプテスマを受ける特権が与えられています。彼らは教えを説くように割り当てを受けた人々を通じて霊において福音を受け入れた人々です。亡くなった親族の身代わりとして働く特権をないがしろにする生徒たちは自分自身の救いをも危うくするのです。預言者エリアはカートランド神殿で身代わりの技を行う鍵をジョセフ・スミスに託しました。これは先祖に与えられた約束を子孫の心に植え、子孫の心はその先祖に向かうであろうという主の約束を実現するためでした。ジョセフ・スミスやその継承者たちにさらに啓示が与えられたため、神殿活動とそれを支える家族歴史の活動について理解も深まり、心構えも備わってきました。ジョセフ・スミス以来、預言者は皆私たち自身と亡くなった先祖たちのためにあらゆる儀式を施すことが不可欠であることを強調しています。神殿と家族歴史の活動は本来一つの技を二つの分野に分けたものです。この二つの分野はバプテスマと聖霊の賜物を授ける儀式のように密接に関連し合っています。会員の中には健康上の問題や神殿までの距離の問題で2つの活動を行えない人もいるでしょう。ハワード W. ハンター大官長は次のように教えました。私たちは自分自身の救いに必要な神権による神殿の儀式を行わなければなりません。そして次に、現世において福音を受け入れる機会に預からなかった人々のために必要な技を行わなければならないのです。人のために行うこの技は次の2つのステップを踏んで達成されます。最初に家族の歴史を調べ、自分の先祖の名前を明らかにします。そして次に、聖者に与えられているのと同じ機会を彼らに与えるために神殿の儀式を行います。しかし神殿に思うように行けない教会員が数多くいます。彼らはそれぞれに最善を尽くしています。自分で家族の歴史を調べ、それをもとに他の人に神殿の儀式を執行してもらっているのです。その反対に、神殿活動に携わりながら自分の家族の歴史の探求をし終わっていない教会員もいます。彼らは他の人を助けるという神聖な奉仕の技をしているのですが、末日の預言者たちを通じて神から命じられている自分自身の先祖のための探求をせずに祝福を失っているのです。これまでの経験から分かったことですが、家族歴史を探求し 自分が調べた先祖のために神殿の儀式を執行する人は、二つの面で祝福を受け、さらに大きな喜びを味わうようになります。天の御父は、私たち一人一人が、この大切な身代わりの技の両面で祝福を受けるように願っておられます。そして私たちがその資格に預かるためには、どうしたらよいか、人々に導きを与えてこられました。その祝福をいただけるかどうかは私たち次第なのです。皆さんが神殿の中で行う技はどんな技であれ、時間の使い方として賢明です。しかし皆さん自身の先祖の一人のために身代わりとなって儀式を受けることは、神殿で過ごす時間をはるかに神聖なものとし、さらに大きな祝福をもたらします。大官庁会は次のように宣言しました。私たち自身の先祖を探し出し特定することは、私たちにとって最も重要な義務です。ワコードの皆さんは、自分の生活からサタンの影響を排除するための確かな方法を知りたいと思いませんか。そのためには先祖を探求することに深く関わり、神殿で受けられる神聖な身代わりの儀式のために彼らの名前を準備し、それから神殿に赴いて先祖の代理人としてバプテスマと確認の儀式を受けることです。もう少し年齢を重ねると、皆さんは他の儀式にも同じように参加できるようになります。私は自分の生活をサタンの影響から守る上で、これ以上に優れた方法を思いつきません。ロシア・ロストフ伝道部では、青少年に対してそれぞれ2000人の名前の作品を作成し、自分自身の家族の中から少なくとも一人を神殿の儀式のために準備しようという呼びかけが行われました。その目標を達成した人々は、新しいウクライナ・キエフ神殿への長距離旅行に招待されたのです。アルバコードが自分の経験を次のように話してくれました。以前はコンピューターゲームをして時間をかなり使っていました。でも名前の作品作成を始めたら、ゲームをする時間がなくなったんです。最初のうちはこんなことしてられないよと思ったんですが、この活動が完成した時にはゲームに対する興味もなくなっていました。ケーズ活動というのはこの地上でできる重要なことであり、天にもつながっていくものです。数多くの忠実な生徒たちが家計を調べる技を進め、自分自身の家族の儀式を受けるためにファミリーサーチの予約機能を活用して身代わりとして奉仕しています。名前を予約するのは、個人が直系や傍系の先祖の身代わりとして自分で儀式を行えるよう、儀式を終えるまで十分な時間を与えられるためです。現在のところ1200万人分の名前があり、それに対応する数千万人分の儀式が予約されています。数多くの名前が何年間も予約中になっています。すでに名前が分かっている先祖たちは、間違いなく自分たちの名前の儀式が執行可能となる日を今や遅しと待ち望んでいます。しかしながら、自分のための儀式の執行がさらに伸びるとしたら、失望しているかもしれないのです。皆さんの中に数多くの名前を予約したままにしている人がいたら、皆さんの親族やワードやステークの会員にその技の執行を手伝ってもらえるように依頼することをお勧めします。喜んで助けたいと考えているワードやステークの会員に依頼することで、それが可能になりますし、あるいはファミリーサーチを活用して神殿に直接名前を送付することもできます。今申し上げた方法は、ワイオミング州キャスパーのシンディ・ブレスビンス姉妹が長年用いている方法です。ブレビンス姉妹は10代の頃にバプテスマを受けましたが、家族の中で教会に加わったのは彼女一人だけという状態が続きました。彼女は膨大な数のケーズ記録の探求を完了させていました。しかし彼女が彼女の直系の家族だけで完成させるには、手に負えないほどの数の名前があったのです。 そのためプレビンス姉妹はそれらの名前を神殿に提出しました。そして彼女の報告によれば、神殿では数週間でその儀式を完了してくれたのです。通常彼女の家の近くにある2つの神殿のうちの1つでそれが行われました。彼女は自分自身のワードやステークの友人や隣人が彼女の先祖のために御業の完成を手助けしてくれているかもしれないと考えると嬉しくなると話しています。彼女は友人や隣人のそうした奉仕に感謝しています。私の愛する妻のジニーンは家族歴史の調査が大好きでした。よく友人と交代で子供の世話をし合い、 2,3 週おきに数時間ずつ確保して系図の調査をしたものでした。末の子がようやく家を巣立った後、妻は日記にこう書いています。私は決意した。そのことで私は立ち上がって叫び出したいほどだ。マイクが使っていた寝室は私の系図の作業室になった。記録を整理するにも作業を進めるにも実に使い勝手がいい。私の生活はこれからは大切な家族の探求や神殿の名前の提出に集中できるのだ。実に嬉しく待ちきれない。日記の他の部分にはこう記されています。奇跡がメル・オルセンの家族歴史のオフィスで起きた。私の知っている先祖の系図資料をすべて印刷して私にプレゼントしてくれたのだ。この資料は系図協会に送られた先祖ファイルの最新版から取ったものだ。この資料の大半は教会が長年にわたって進めてきた4代プログラムの記録が元になっている。それまで自分の前途に横たわる膨大な仕事のことを考えると圧倒される思いでいた。つまり自分の先祖の記録をことごとく集め、それを全部コンピューターに打ち込み、先祖ファイルと呼ばれる大きなデータに集積するのである。ところがそれが皆見事に整理され、しかもレーザープリンターで印刷されて置かれているのだ。私は興奮し圧倒され驚いてそこに座ったままでいた。そして嬉しさのあまり泣き出してしまった。根気強く苦労しながら30年にわたって探求してきた者にとってこうした記録がことごとくコンピュータ化されるということは実に素晴らしいことだ。そして今もこれからも莫大な量の記録を大勢の人々がコンピュータ化してくれることを考えるとき、実に興奮する思いである。これはまさしく主の御業であり、主がその指揮を取っておられるからである。ジニー、私は君を愛しているよ。私たちはこれまでこの壮大な御業の実を十分に味わってきました。エリアがジョセフ・スミスに回復した鍵があるからこそ私たちの心が結び合わされ、一人一人が私たちの助けを待つ自分の先祖とつながっていることを知っています。救い主から託された権能を持ち、地上の聖なる神殿でなされる働きを通して私たちの先祖は救いの儀式を受けることができ、それによって永遠の幸福を享受できるのです。かつてこの技の神聖さを深く確信して心を動かされた人々がチャレンジに立ち向かってきました。それはまるでネブラスカ州のあらゆる穀物を一人で収穫しようとする努力と似たところがありました。今では数多くの巨大な刈り取り機が作業を進めています。私たちは求められている技を果たすことができますし、これからも果たしていくのです。 私はエリアの霊が世界中にいる数多くの御父の子供たちの心に触れていることを証しします。それによって死者のための技が前例がないほどのペースで進んでいます。しかし皆さんはいかがでしょうか。自分自身の先祖の技について祈ったことがあるでしょうか。大して重要でないことは脇に置いてください。永遠の結果をもたらすことを実行に移そうと決意してください。皆さんは先祖を探し出そうという促しを受けたことがあるでしょう。でも自分は系図の専門家ではないと感じているのかもしれません。専門家である必要はありません。この技は幕の彼方へ行って自分ではどうすることもできない人々を助けたいという愛と真心からの願いから始まるのです。皆さんの周りには皆さんの成功を願って助けてくれる人が必ず存在します。この技は霊的な技であって幕の両側で膨大な協力が求められている技です。助けは与えられます。皆さんが世界のどこにいようとも祈りと信仰と決意と勤勉さにより、そしていくらかの犠牲を払うことにより大きく貢献できるのです。今から始めましょう。私は皆さんに約束します。必ず主の助けがあって皆さんは道を見出せます。そしてそれに従うことで素晴らしい気持ちを味わうことでしょう。イエス・キリストの御名により、アーメン。
This past summer, a brief article I had written appeared in the Ensign. My son emailed me saying, Dad, maybe you could tell us.
この夏、私の短い記事がEnsignに掲載され、息子からメールをもらいました。お父さん、記事が載るときは教えてくださいよ。こう返信しました。教会機関誌を読んでいるか確かめてみたんだよ。すると息子は、彼の10歳の娘が郵便受けからEnsignを取り、家に入って読み、私の記事を見せてくれたと説明してくれました。孫がエンサインを読んだのは学びたいという思いがあったからでした。選択の自由を使って行動しました。先頃福音を学び実践し分かち合いたいという和光堂の望みを支援するための学習リソースが大官庁会によって承認されました。これは現在オンラインで入手でき、1月から各クラスで使用されます。救い主は学ぶ人の選択の自由を極めて重要視されました。主は何をどのように教えればよいか示してくださいました。主は学ぶ人が必要としていることに目を向けられ、自分で真理を見出せるようお助けになりました。常に人々の質問に耳を傾けられました。新しい学習リソースは、私たち皆が家庭や教室で救い主の方法で学び教えられるように助けてくれることでしょう。主の方法を用いるとき、私に従ってきなさいという主の招きに応えていることになります。新しいリソースの開発が進められていたとき、私は指導者や教師が生徒の必要を満たせるように親と話し合う姿を見ました。また若い女性、若い男性が選択の自由を使って行動するのを学ぶ様子を見てきました。ある日曜学校の教師は、自閉症の若い男性が選択の自由を使って行動できるようにどのように助ければよいか考えました。自分が学んでいることを話すようクラスの生徒たちに言ったとき、その若い男性は嫌がりませんでした。学んだことを教えようと立ち上がり、自閉症のクラスメートに手伝いを頼みました。言葉に詰まり始めると、クラスメートが身元で囁きました。その日、彼らは救い主が何をどのように教えられたかを教えたのです。救い主はこのクラスメートが友人に行ったように、相手に対する愛の気持ちから行動されました。主の方法を学び教えるとき、私たちは私に従ってきなさいという主の招きを受け入れます。私は一歩ずつ主に従い、一歩ずつ救い主に近づいて変わっていきます。成長とは徐々に起こるものなのです。主の招きを受け入れ、主に従うために 完全な改心への道を進んでいくのです。改心こそ福音を学び教える目標です。改心は一度だけの出来事ではありません。主のようになるために生涯にわたり探し求めることです。オークス長老は知るだけでは不十分であることを指摘しています。改心することは行うことであり、なることなのです。つまり学びとは知り、行い、なることです。改心するには教義を教え、行動を進め、祝福を受けられるようにする必要があります。教えるとき学ぶ人が知るのを助けます。行動を進めるとき教義を実践するのを助けます。そして祝福を受けるとき私たちは変わるのです。アルマのように新たなものとなることができるのです。青少年のための新しい学習リソースの中心となる目標は、青少年が福音に改心するのを助けることです。先日二町学校の青少年クラスで、ある若い男性が自分で真理を見出しました。食材を自身の経験と結びつけるのに苦労しているようでしたので、許されるのを感じたことがあるか尋ねてみました。すると次のように答えてくれました。サッカーをしていて人の鼻を骨折させてしまった時に、その人の家に行って許してほしいと頼みましたが、もっと何かをする必要があることは分かっていたので祈りました。そしたら天のお父様も僕を許してくださったと感じたんです。僕にとって贖罪とはこういうことです。その若い男性はヨハネ第3章16節から、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださったという箇所を読み、贖罪の力について証しをしてくれました。この若い男性にとってこの教義はもはや抽象的な概念ではありませんでした。質問をし行動したことによって彼の生活の一部となったのです。この若い男性はより深い改心を遂げようとしていました。聖文を研究することによって教義に目を向け、自分自身の生活を結びつけ、実践した結果として受けた祝福について明かしました。福音を教えるとき、聖文と現代の預言者の言葉に重点を置きます。神聖な書物に頼り、信仰を強め、証を築くのを助け、改心できるように助けます。青少年のための新しい学習リソースは、利用するすべての人が神の言葉を理解し実践できるように助けてくれることでしょう。コスタリカで生徒たちを教えていた時のことです。私は教室その大いなる飯を掲げて尋ねました。この手引きを持っている人はどれくらいいますか。ほぼ全員が手を挙げました。私は微笑みながら言いました。きっと毎日欠かさず読んでいらっしゃることでしょう。すると最前列にいた姉妹が手を挙げました。その姉妹は次のように話してくれました。毎朝モルモン書を読み、学んだことを一番良い方法で子どもたちに教えられるように、教師その大いなる召しに書いてあることを読むのです。その姉妹は主の方法で学び教えたいと思ったので、聖文を研究し、子どもたちが十分に改心できるようにどのように教えればよいか学んでいました。彼女はこのやり方をいきなりできたわけではありません。彼女は決心しました。そして実行すればするほど主の方法で歩めるように強められました。改心に至る道は時に長く険しいことがあります。私の義理の兄弟は50年間あまり教会に活発ではありませんでした。60代になって初めて戻ってきなさいという救い主の招きを受け入れ始めたのです。途中多くの人が彼を助けました。あるホームティーチャーは22年間毎月彼にハガキを送りました。しかし彼は戻ろうと自分で決意しなければなりませんでした。選択の自由を使わなければなりませんでした。最初の一歩を踏み出し、その努力を続けていかなければなりませんでした。今彼と奥さんは結び固められ、ビショップリックで奉仕しています。 最近彼に新しい学習リソースを用いるのを助けるために制作されたビデオを見せました。ビデオを見た後、彼は椅子の背にもたれて言いました。若い頃にこれがあったら道を踏み外していなかったと思う。数週間前、一人の若い男性と出会いました。教会員がどうか尋ねると、神の存在については懐疑的だが、教会のことは以前から知っていると話してくれました。総大会で話す予定があることを伝えると、あなたが話すならその部会を見ますと言ってくれました。彼が今日見ていることを願っています。もし見ているなら何かを学んでいるに違いありません。このカンファレンスセンターは改心するために教え学ぶ絶好の場所なのです。預言者から教わる原則を実践するとき、私たちは救い主の方法を学びます。この大会が終わりに近づいている今、私は全ての人に主の御元に来てその足跡をたどるように進めます。ニーファイ人のように、私たちは自分の家に帰り、述べられたことを深く考え理解できるように、主の名によって御父に願うことができます。全ての和光度に理解してほしいと思っています。毎日福音を学び、教え、実践してほしいと思っています。子供であろうと、青少年であろうと、成人であろうと、来て主の足跡をたどってください。一歩進むごとに主が私たちを強めてくださることを証しします。私たちが残りの道のりを進めるように主は助けてくださるでしょう。障害が現れても進み続けます。決して引き返しません。父なる神とその御子イエス・キリストが生きておられることを証しします。救い主が昔と同じように身元に来るように引き続き私たちを招いておられることを証しします。私たちは皆主の招きを受け入れることができます。救い主に一歩近づくことによって、主の方法で主の御言葉を学び、教え、実践することができます。そうするときに私たちは真の改心を遂げることでしょう。イエス・キリストの御名により、アーメン。
これから聖歌隊と全員で喜べ主を歌います。賛美歌の後に70人のマーカス・ B ・ナッシュ長老、ダニエル・ L ・ジョンソン長老、ドン・ R ・クラーク長老からお話を聞きます。その後十二使徒定員会のデビッド・ A ・ベトナー長老がお話しします。松実生徒イエス・キリスト教会第182回半期総大会の模様をお届けしています。
Not long ago,
しばらく前に私たちナッシュ家族はペルーの山の中にあるインカ帝国のマチュピチュ遺跡のすぐ隣にあるワイナピチュ山の頂までハイキングをしました。登山コースの大半は息を呑む絶景と断崖絶壁の険しい坂道です。悲しいことに霧立った細い 山道から転落死する人もいました。そのような悲劇が起こらないように山肌の固い岩には今では頑丈な安全ロープが設置されています。私たちはこのロープにつかまって進み安全に登り山頂からの壮大な景色を楽しみました。ワイナピチュの登山コースのように人生の旅路も険しい上り坂であり天の御父の助けなしには目的地にたどり着けません。そこで御父は私たちが救い主の力を得られるように福音の原則と儀式を用意してくださいました。第一の原則である主イエス・キリストを信じる信仰はワイナピシュ山の安全ロープに似ています。贖い主の岩にしっかり捕まっているならば私たちは信仰により福音の道を安全に歩み人生の試練を乗り越え天の御父の御前に戻ることができます。信仰によって全てが成就するのです。信仰は行動の原動力であり力の源です。信仰とは物事を完全に知ることではありません。したがってもし信仰があれば私たちはまだ見ていない真実のことを待ち望むのです。信仰とは知識から得られる確信であり行動に駆り立てるものです。犠牲と試練の時にあってさえ救い主の模範に従い祈りを込めて戒めに従うのです。信仰により主の力が現れます。例えば良いことが起こるという望み信仰によってもたらされる奇跡霊的また物質的に与えられる天からの守りといったものは全て主の力です。教会初期の開拓者の女性であるアン・ローリーの人生から信仰が永遠に影響を及ぼすことがわかります。イングランド出身で夫に先立たれていたローリー姉妹はシオンに集合せよという預言者の言葉に信仰を持って応じました。彼女は1856年の秋に猛吹雪に見舞われたウィリー手車隊の一員でした。旅の途中でついに彼女の7人の子供は餓死しそうになりました。彼女はこう記しています。子供が飢えるのを見るのはつらい。もうすぐ夜だが夕食のための食べ物は何もない。いつものように神に助けを願った。ひざまずいて祈っていると船で食べ残した硬いクッキーが2枚あったのを思い出した。それは小さく硬く割ることもできず私たち8人のお腹を満たせるはずもなかった。でもイエスは奇跡を起こされ5つのパンと2匹の魚で5000人を満たされたのだから神の助けさえあれば不可能なことは何もない。そのビスケットをダッチオーブンに入れ水を注いで神の祝福を求めた。それから蓋をして鍋を炭の上に置いた。しばらくして蓋を取ると鍋には食べ物が満ちていた。家族でひざまずき神の憐れみに感謝した。その夜家族には十分な食料があった。アン・ローリーは大きな犠牲を払って福音に従い必要な助けを祈り求めました。信仰があったので希望に満たされ奇跡的に家族に食べ物を与えることができました。主はまた彼女に永遠に価値ある最後まで信仰を持って耐え忍ぶ忍耐力を祝福されました。将来を不安に思いながらも明日はどうやって子供に食べさせればよいですかと尋ねることはしませんでした。その代わり忍耐強く主を待ち望みあの美しい賛美歌に歌われているように希望を持って前進したのでした。取り巻く闇の中を導き闇を遠く帰し我 助けたまえ、足元を守りたまえ、遥かまでとは願わず。私たちもそのような信仰を働かせることができます。常に優しいお方である神が奇跡によって私たちの状況に合わせ、ご自身の時間に応じて私たちを祝福してくださることを信じることができます。そのように信じるとき、生活の中で神の御手を見ることができるでしょう。主は悪いものの放つ火の矢をことごとく消すことのできる信仰の盾を取るよう命じておられます。疑い、恐れ、罪を用いて信仰を弱め、守りを甘くさせるのはサタンの手段です。信仰のチャレンジを一つずつ吟味することにより、サタンの誘惑を見破り、そのような誘惑を遮断できるようになるでしょう。第一に、主と主の福音への不信仰は主の御霊を遠ざけます。疑いを撃退する主の方法は単純です。ベニヤミン王が述べたように、神を信じなさい、神が増しますことと、神が天と地の万物を創造されたことを信じなさい。神はすべての知恵を備え、また天と地の両方で一切の権威を持っておられることを信じなさい。さらに人は主が理解されること事柄すべては知り解しないということを信じなさい。疑いのために信仰が弱くなったときには、古代の使徒でさえ私たちの信仰を増してくださいと祈ったことを思い出してください。信仰と理性が共に必要であることを覚えておくために、次の例えについて考えてみてください。信仰と理性は飛行機の両翼のようである。空を飛ぶには両翼が不可欠。理性と信仰が相反するものだと思うなら、しばしとどまって人の理解力が主に比べ著しく劣っていることを思い出すがよい。信仰を捨てることは飛行機から片方の翼を取り外すのと同じくらい危険なことです。信仰を捨てる代わりに一かけらの信仰を養い、信仰から生じる希望があなたの心の怒り、理性の怒りとなるようにしてください。だから研究によって、また信仰によって学問を求めなさいと命じられているのです。2枚のビスケットからダッチオーブンいっぱいの食べ物が生じることや、どのような試練にも信仰を持って忍耐することなど、常識では説明できないような奇跡には、それに先立つ信仰が存在することを覚えておきましょう。第2に、恐れは救い主への信仰を妨げたり弱めたりします。使徒ペテロは嵐の夜に主を頼って水の上を歩きました。しかし主から目をそらしたとき、風を見て恐ろしくなり、荒れ狂う海で溺れかけました。恐れさえしなければペテロは歩き続けていたことでしょう。人生の荒々しい風や波に目を向け恐れるのではなく、あらゆる思いの中で私を仰ぎ見なさい、疑ってはならない、恐れてはならないと主は招いておられます。第3に、罪は御霊の影響力を弱めます。そして聖霊の助けなしには信仰を保ち、信仰に頼るための霊的な力を維持することができません。信仰を働かせて悪い賜物や清くないものに触れないようにし、あなた方の信仰がなくなり、あなた方の敵があなた方を打ち負かすことのないように、戒めをすべて熱心に守るようにするのが最善の策です。罪が生活を汚したら、悔い改めを生じる信仰を働かせてください。そうすれば救い主は食材を通して生活を清め、癒してくださいます。兄弟姉妹の皆さん、主は私たちの信仰に応じて約束を果たし、すべての試練を乗り越えさせてくださいます。アンローリーにも、あらゆる時代のあらゆる国の住む民にもそうなさいました。奇跡の神、変わることのないお方であられる神は、私たちの信仰に応じて希望と守りと力を一人一人に祝福してくださいます。主イエス・キリストへの確固とした信仰は、 ワイナピチュ山の安全ロープのように、皆さんと皆さんの愛する人々を、あがらい主の岩と主の比類ない救いの力に固く結びつけているのです。モーソン大官庁は、未来は皆さんの信仰と同じく希望に満ちていますと言いました。私はその崇高で希望に満ちた真理を明かしし、主に対する信仰を持って確固としてただ疑わないで前進するように私たち一人一人に進めます。救い主が生きておられ、私たちの信仰の創始者であり完成者であり、ご自身を求める者に報いてくださるお方であることを知っています。イエス・キリストの御名により明かしします。アーメン。
バプテスマの水に入り、聖霊の賜物を受けた私たちは、進んでイエス・キリストの御名を受ける、つまり主の弟子であると表明することを誓約しました。毎週私たちは聖餐を受けるときにこの誓約を新たにし、自らの生き方によって主の弟子であることを示すのです。こうした弟子としての姿が最近メキシコで起きた出来事の中にで見事に表されました。メキシコ北部にある果物栽培の盛んな地方では完璧な春を迎えていました。果樹は満開の花をつけ、豊作は間違いないと人々の期待は膨らんでいました。ローンを返済し、必要な機材を買い替え、老木を若木に植え替え、家族の教育費の支払いなど個人的な責任を果たすための計画をすべて立て始めており、家族で休暇を取る計画さえ立てていました。地方全体に楽観的な雰囲気が漂っていました。そんな3月下旬のある月曜日の午後、冬の嵐がやってきて雪が降り始めたのです。雪は翌朝3時頃まで続きました。その後雲が晴れると気温は一気に下がりました。なんとか少しでも果物を救おうと、夜から早朝にかけてあらゆる努力が払われましたが、全ては無駄でした。とにかく寒くなりすぎたのです。果実は完全に凍ってしまいました。今年の収穫はゼロとなり、何も売り物にはなりそうもありませんでした。火曜日の朝が明けた時、わずか前日にあった素晴らしい計画も期待も夢もその全てが消え、人々は落胆し呆然とするばかりでした。チワワ州コロニー・アフアレス神殿会長会で第一顧問を務めるジョン・ハッチ会長の奥さんから、悲惨な火曜日の朝について電子メールを受け取りました。その一部を紹介します。ジョンは6時半ごろ起きると、午前のセッションを中止すべきかどうか決めるために神殿に来ました。戻ってきた彼は、駐車場や道路に雪はないので予定通りセッションを行うことにすると言いました。果樹園を持っていないワーカーは多分来るだろうから、全ワーカーにセッションに入ってもらえばよいだろうと考えました。次々と兄弟たちがやってくる光景は本当に感動的でした。一睡もしないまま作物をすべて失ったと思いながらもやってきたのです。準備会の間彼らを見ていましたが、目を覚ましているのが大変そうでした。しかし彼らは神殿に行かなくてもよい正当な理由があると考えることなく来てくれたのです。セッションには38名が出席しました。満席でした。心が高められる朝でした。何があっても義務を果たす立派な人たちがいることを天の御父に感謝しました。その朝そこで特別な御霊を感じました。私たちが御父の宮を愛していることを御父が喜んでおられると確信し、このような辛い朝にこそ神殿は身を置くのに良い場所であると感じました。この話には続きがあります。果実が全滅した人たちのほとんどは唐辛子や豆などその季節の代わりの作物を植えられる土地を持っていました。これらの作物があれば翌年の果物の収穫時まで何とか持ちこたえるだけの現金収入を確保できます。しかし土地に余裕がなく、1年間全くの無収入という事態に直面する幼い子供を持つ善良な兄弟がいました。この兄弟の窮状を知った地域の人たちは率先してお金を出し合い、土地を用意し、自分たちの道具で耕かし、唐辛子の苗を提供して彼が植え付けられるようにしました。 私は今話した人たちのことを知っています。知っているので、彼らがしたことに驚きませんでした。しかし彼らを知らない人たちには、二つの疑問が浮かぶことでしょう。二つともなぜという疑問です。前の晩一睡もせず、結局年収の大部分を失ったと分かった後で、なぜ彼らは義務を果たし、奉仕するために神殿に来たのでしょうか。彼ら自身が切迫した財政状態にある中で、今となっては少なく大変に貴重となった資源を使ってまで、切実に援助を必要としている人を助けたのはなぜでしょうか。イエス・キリストの弟子であることの意味を理解すれば、この二つの問いの答えがわかるでしょう。イエス・キリストの弟子となるという制約を交わすことは、生涯にわたる道のりの第一歩です。そしてその道はいつも楽であるとは限りません。罪を悔い改め、主が私たちに望まれることを行うように努め、主がお使いになったように腹からに仕えるとき、必ず私たちはもっとキリストに似たものとなります。主のようになり、主と一つとなることは究極の目標であり目的です。それこそが真の弟子であることの定義なのです。アメリカ大陸を訪れた救い主は弟子たちにお尋ねになりました。従ってあなた方はどのような人物であるべきか。そしてその質問に自ら答えて言われました。誠にあなた方に言う、私のようでなければならない。救い主のようになることは簡単なことではありません。特に私たちが住むこの世界においてはそうです。ほとんど毎日のように障害や困難にぶつかります。それには理由があり、それがこの死すべき世の重要な目的の一つです。アブラハム書第3章25節にはこう書かれています。そして私たちはこれによって彼らを試し、何であろうと主なる彼らの神が命じられるすべてのことを彼らがなすかどうかを見よう。こうした試しや試練の種類や厳しさは様々です。しかし試練を経験することなく、この死すべき状態の世を去る人は一人もいません。試練として私たちが思い浮かべるものに、作物や仕事を失うこと、愛する人の死、病気、ね、肉体的、精神的、情緒的な障害、貧困、友人を失うことなどがあります。しかしたとえ価値があるように見える目標を達成しても、無用の高慢という危険を自らにもたらすこともあります。天に認められること以上に人の誉れを望むようになるのです。世間の評判、社会で認められること、肉体的能力、芸術やスポーツの才能、繁栄、それに富などがあります。後に挙げた試練に関して、屋根の上のバイオリン弾きに出てくるテビエは言います。富が害であるなら、私が二度と立ち上がれなくなるまで神はこの害をお与えくださいますように。これと同じ思いの人もいるでしょう。しかしこれら後半の種類の試練は、前に挙げた試練以上に人の気持ちを萎えさせ、危険で克服するのはさらに困難かもしれません。私たちを弟子として成長させ、弟子であることを証明するには、経験する試練の種類ではなく、試練をどのように耐え忍ぶかです。アイリン館長も同じように教えています。このように人生での大いなる試しは、人生の嵐の真っ只中に私たちが神の命令に聞き従うかどうかを見ることなのです。嵐を耐え忍べるかどうかではなく、荒れ狂う嵐の中で正しいことを選べるかどうか試されるのです。したがって人生での悲劇とは、この試しに耐えられず栄光をまとって天の家に帰るふさわしさを身につけられないことです。私は23人の孫を誇らしく思っているおじいちゃんです。孫たちはまだ幼く未熟ですが、永遠の真理に対する彼らの理解力にはいつも驚かされます。この話の準備中、孫たち全員に弟子、つまりイエス・キリストに従うものであることの意味を短く定義して送るように頼みました。これは8歳のベンジャミンの答えです。イエス・キリストの弟子であるとは、模範になることです。宣教師であること、また宣教師になる準備をすることです。人に奉仕することです。聖文を読んでお祈りすることです。安息日を清く過ごすことです。聖霊の導きをよく聞くことです。教会に行くこと、神殿に行くことです。私もベンジャミンと同じ意見です。弟子であること、 それはつまり行うこととなることです。主の戒めを守り腹からに仕えるとき、もっと良いイエス・キリストの弟子になります。従順で主の御心に従うことにより聖霊を伴侶とすることができます。同時に平安、喜び、安心というこの神会における第三のお方に常に伴う祝福が得られます。他の方法でこれらの祝福を得ることはできません。最終的には主の御心に完全に従うことによって救い主のようになることができるのです。もう一度言いますが、主のようになり主と一つとなることは究極の目標であり目的です。まさにそれが真の弟子であることの定義です。弟子としての姿を私はコロニアフリアレス神殿で、また神殿近くの農地で目にしました。それは過酷な試練の中にあって教会の兄弟姉妹の神と互いに対する献身が本物であることを示す姿でした。主の戒めに従い主に仕え、自らの心を主の御心に従わせるとき、私たちは確かに主の真の弟子となるのです。イエス・キリストの御名によって明かします。アーメン。
私はアイダホ州レックスバーグで、素晴らしい家族、友人、教師、そして指導者たちから良い影響と教えを受けて育ちました。私たちは皆永遠にわたって人生に影響を与える特別な経験をします。私は青少年の時にそのような経験をしました。その経験は私の人生を一変させました。私はいつも教会に活発に集い、アロン神権を通して成長しました。10代の頃、私の教師だったジェイコブス兄弟が私たちアロン神権者にその日聖餐会で考えたことをカードに書き留めるように言いました。私は最初にリストに書いたのは、その前の夜の バスケットボールの試合に勝ったことでした。次に書いたのは試合後に行ったデートのことでした。このようなことばかり書いていました。イエス・キリストの名前は全く重要そうではありませんでした。毎週日曜日の聖餐会で考えたことをカードに書き出しました。若いアロン神権者として聖餐と聖餐会が新しく霊的な意味を持つようになりました。救い主の贖いへの理解により私は変わっていき、日曜日と聖餐を受ける機会を待ち望むようになりました。私は今も毎週日曜日に聖餐を受けるとき、自分のカードを見てリストを見直します。今のリストにはまず一番初めに人類の救い主の名前が書かれています。新約聖書には救い主と使徒たちが杉越の食事をするために2階の広間で席に着いた話があります。またパンを取り感謝してこれを裂き弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流す私の血で立てられる新しい契約である。イエスはニーファイ人を訪れた際にも聖餐の儀式を執り行われました。私はこれらの2つの出来事の重要性を知るようになりました。マッケー大官庁はこう言いました。教会の集会の中で最も大切な集会として主が定められたのは聖餐会です。私たちが聖餐のために適切に備えるならば、聖餐は私たちの生活を変えることができます。ふさわしい状態で聖餐を受けるとき、私たちの生活を祝福する5つの原則を進めたいと思います。一つ目の原則は、聖餐会の間天の御父に御子の贖いに対する感謝の気持ちを持つことです。次の話は聖餐のパスについての話です。執事に召される日曜日まで聖餐は私にとってあまり意味のあるものではありませんでした。その日の午後、私は初めて聖餐を配りました。集会が始まる前に執事の一人が私にこう忠告しました。シミット兄弟には気をつけて、起こさないといけないかもしれないから。皆似た経験をしたことがあるかもしれませんね。そしてついに聖餐を配る時が来ました。最初の6列はうまく配ることができました。子供も大人も問題なくパンを取りました。そしてシミット兄弟がいつも座る7列目にやってきました。しかし驚いたことに、彼は寝ているどころかしっかりと起きていました。私がパンを配った他の人たちとは違って、彼は深い経験さを持って パンを取ったように見えました。数分後、今度は水を持って7番目の列に来ました。今度は友人の言った通りでした。シミット兄弟は頭を垂れて深く寝入っているようでした。私はどうしたらいいのか分かりませんでした。少しの間、シワの寄った彼の額を見ました。シミット兄弟は10代の時に教会に入り、ドイツの小さな町でひどい迫害を経験しました。証し会で何度も彼の話を聞いたことがありました。目を覚ましてほしいと思い、彼の肩を優しくつつくと、彼は頭をゆっくりと上げました。すると頬には涙が流れ、目は愛と喜びに満ちていました。彼は静かに手を伸ばし水を取りました。その時私はまだ12歳でしたが、彼が聖餐を受けるのを見た時に感じた気持ちは今でも鮮明に覚えています。私が聖餐について感じたことのないような気持ちを彼が感じていたことに疑いの余地はありませんでした。そしてその時、私は同じ気持ちを感じたいと決心しました。シュミット兄弟は天に語りかけ、天は彼に語りかけました。二つ目の原則は、聖餐を受けるときにバプテスマの誓約を新たにしていることを思い起こすことです。聖文に書かれている約束のいくつかを以下に挙げます。あなた方は神の羊の群れに入って、神の民と呼ばれたいと願っており、互いに重荷を負い合うことを望み、悲しむ者と共に悲しみ、神の証人になることを望んでいる。打ち砕かれた心と悔いる霊を持って進み出て、最後までイエス・キリストに仕える決心をして、進んでイエス・キリストの名を受ける。そしていつも恩子を覚え、恩子が与えてくださった戒めを守る。聖餐の祈りはこれらの制約を思い起こさせるものです。聖餐を受けるとき、私たちはこれらの制約に従う決意を新たにするのです。聖餐の祈りを暗記すると良いでしょう。バプテスマの制約を新たにすることに集中する助けとなります。バプテスマを受けたのが8歳でも80歳でも、その日のことと交わした制約を決して忘れることがないように願っています。3つ目の原則は、聖餐会で罪の許しを感じることができるということです。聖餐会の前に時間を取って罪を悔い改めるなら、清さを感じながら聖餐会を後にできるでしょう。パッカー会長はこう言いました。聖餐は許しのプロセスを新たにします。毎週日曜日に聖餐が配られるとき、それは許しのプロセスを新たにする儀式なのです。毎週日曜日に自らを清めることによって、定められた死の時に霊も清い状態になるのです。ふさわしい状態で聖餐を受けるなら、ベニヤミン王の民のように罪の許しを受け、良心の安らぎを得たので喜びに満たされたと感じることができるでしょう。四つ目の原則は、聖餐会で問題解決のための霊感を受けられることです。ボリビアで伝道部会長をしていた時、メアリー・アンと私はアイリング館長との伝道部会長セミナーに参加しました。セミナーの中でアイリング館長は、集会から益を得られるようにするには準備する上で3つの大切な方法があることを教えました。それは、問題を持って学ぶ準備のできている子供のように謙遜であり、また神の子供を助けたいという望みを抱いてくることです。へりくだって聖餐会に来るならば、祝福されて日々の問題を解決できるよう霊感を受けることができます。私たちは備えてきて、進んで耳を傾け集中しなければなりません。聖文にはこう書かれています。しかし見よ、私はあなたに言う。あなたは心の中でそれをよく思い計り、その後それが正しいかどうか私に尋ねなければならない。もしそれが正しければ、私はあなたの胸を内から燃やそう。それゆえあなたはそれが正しいと感じるであろう。私たちは問題を解決するために何をしなければならないのか知ることができます。5つ目の原則は、ふさわしい状態で聖餐を受けることは、私たちが聖霊に満たされる助けとなることです。ニーファイの民を訪れて聖餐を執り行われた時、イエスはこう言われました。このパンを食べる者は自分のために私の体を食べるのであり、このブドウ酒を飲む者は自分のために私の血を飲むのである。その者は決して飢えることも渇くこともなく満たされるであろう。 彼らは義に植え替えているなら聖霊に満たされるという約束も受けました。聖霊の祈りも、もし私たちが聖約を守るならいつも御霊を受けられると約束しています。メルヴィン・J ・バラード長老はこう述べています。私は聖餐が執り行われるときに御霊が伴うことを明かしします。それは頭の先から足のつま先まで全身にぬくもりを与えてくれます。そして心の傷が癒され、重荷が軽くなることを実感します。この霊的な食物をふさわしく、また心から望んで受ける人に慰めと幸せが持たされるのです。イエス・キリストの贖いに対する感謝の気持ちを持ち、バプテスマの聖約を新たにし、許しを感じ、毎週聖餐を受けることによって聖霊から霊感を受けるとき、私たちは祝福されます。礼拝の中心が聖餐であるならば、聖餐会は常に素晴らしいものとなるでしょう。私はイエス・キリストの贖いに感謝します。主が生きておられることを知っています。イエス・キリストの御名により、アーメン。
私はイエスがキリストであることという証を得ることと、イエス・キリストの福音に帰依し改心することの関係に焦点を当ててお話しします。私たちは証と改心というテーマは切り離して別々に取り上げるのが普通です。しかしこの2つの重要なテーマを一緒に考えるとき、展望が大きく開け、霊的な確信がさらに増します。聖霊が一人一人を教え強化してくださるよう祈っています。私たちは使徒ペテロの働きから証と改心について多くのことを学べます。イエスはピリポ・カイザリアの地方に行かれたとき、弟子たちにこの心にしみる質問をされました。あなた方は私を誰と言うか。ペテロは率直に答えました。あなたこそ生ける神の子キリストです。するとイエスは彼に向かって言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いである。あなたにこのことを表したのは血肉ではなく天にいます私の父である。ペテロの返答と救い主の教えから明らかなように、証とは個人が啓示によって得る霊的な真理についての知識です。証は神からの賜物であり、神のすべての子供たちが得られるものです。誠実に真理を求める人は誰でも、そのために必要なイエス・キリストを信じるごくわずかな信仰を働かせて、試し、言葉の力を使い、聖なる御霊の勧めに従い、目覚めて神に従うことで証を得ることができます。証は個人の責任を増すものであり、目的と確信と喜びの源です。霊的な真理についての証を求め、それを得るためには誠心誠意で救い主を信じて問い求め叩く必要があります。証の基本部分は、天の御父が生きていて私たちを愛しておられ、イエス・キリストが救い主であられ、完全な福音がこの末日に地上に回復されたということを知ることです。救い主は最後の晩餐で弟子たちを教えたとき、ペテロに言われました。シモン、シモン、見よ、サタンはあなた方を麦のようにふるいにかけることを願った。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。それであなたが立ち直ったときには兄弟たちを力づけてやりなさい。興味深いことに、この力強い使徒は主と語り、主と共に歩み、多くの奇跡を目撃し、救い主の神性について強い証を持っていました。それでもペテロは聖霊の改心と清めの力について、また忠実に仕える義務について、イエスからさらに教えを受ける必要がありました。イエス・キリストの福音の本質は、私たちの性質そのものを根本的かつ永遠に変えることです。それは救い主の贖罪によって可能となるのです。真の改心は、人の心情、心、生活に神の御心を受け入れて従うという変化をもたらします。それにはキリストの弟子になるという自発的な決意が伴います。改心は証の基盤を大きく、深く、また広くします。改心は本人の悔い改め、従順、熱意に伴って神の啓示が与えられることによるものです。 誠実に真理を求める人は誰でも心の大きな変化を経験し、霊的に神から生まれて変わります。私たちは救いと生栄の儀式と制約を尊び、キリストを確固として信じて、力強く進み、信仰を持って最後まで耐え忍ぶとき、キリストにあって新しく作られたものとなります。改心とは、証の賜物に感謝して神に自分自身と愛と忠誠を捧げることです。モルモン書には改心についての人を鼓舞する話がたくさんあります。ヤコブの子孫アマレカイはこう述べています。私はあなた方がイスラエルの聖者であるキリストのもとに来て、キリストの救いとキリストの贖いの力に預かるように望んでいる。誠にキリストのもとに来て、自分自身をキリストへの捧げ物として捧げなさい。イエスがキリストであられることを聖霊の力によって知ることは重要であり必要です。しかし、真心からキリストの身元に来て自分自身を捧げ物とすることが単に知ること以上に必要とされています。改心には心を尽くし、精力を尽くし、思いと力を尽くすことが求められます。ベニヤミン王の民は王の教えに応えて叫びました。その通り、私たちは王が私たちに語ってくださった言葉をすべて信じています。また全能の主の御霊のおかげで、私たちは王の言葉が確かで真実であることを知っています。御霊は私たちが悪を行う性癖をもう二度と持つことなく、絶えず善を行う望みを持つように、私たちの中に、すなわち私たちの心の中に大きな変化を生じさせてくださいました。王の言葉を受け入れ、それが真実であるという証を得、キリストを信じる信仰を働かせたことによって、心の大きな変化と自分自身を変えてより良い人になろうとする固い決意が生じました。ヒラマン書には改心したレーマン人のことが次のように述べられています。自分の義務の道にあり、神の御前を注意深く歩み、神の戒めと神の掟と神の裁決を守るように努めている。そして彼らは残りの腹からにも真理を知らせようと熱心に勤勉に努めているので、日々彼らの仲間に加わる者が多い。これらの例から明らかなように、改心と関連する重要な特性は、心の中に大きな変化を経験し、絶えず善を行おうという気持ちを抱き、自分の義務を果たし、神の御前を注意深く歩み、戒めを守り、熱心に勤勉に奉仕することです。明らかにこのような忠実な人は、主とその教えを深く愛しています。多くの場合、改心は継続的な過程であって、大きな、あるいは劇的な経験から生じる単発的なものではありません。教えに教え、訓戒に訓戒を加え、次第にほとんど気づかないほど少しずつ、私たちの動機、思い、言葉、行いは神の御心にかなったものとなります。主に帰依するには根気と忍耐の両方が必要です。レーマン人サムエルは主に帰依する5つの基本要素を明らかにしています。 1. 聖文に記録されているままに聖なる預言者の教えと預言を信じ、 2. 主イエスキリストを信じる信仰を働かせ、3. 悔い改め、 4. 心の大きな変化を経験し、 5. 信仰において確固として堅固なものになることです。これが改心への道筋です。証は継続的な改心の第一歩であり、前提条件です。証は出発点であり、最終到達点ではありません。強い証は改心が確立される基盤です。証だけでは現在も将来も私たちが住んでいる末日における暗黒の嵐と悪から身を守るのに十分ではありません。証は大切であり、書くことのできないものですが、私たちが必要とする霊的な強さと保護を得るのに十分ではありません。証がありながら、いわゆる教会を去った人々がいます。 彼らの霊的な知識と決意は直面した問題に対処するのに十分ではなかったのです。証と改心の関連性について重要な教訓をモーセの息子たちの伝道の働きに見ることができます。アンモンと彼の同僚たちが啓示と預言の霊によって行った宣教と彼らを通じて数々の奇跡を行われた神の力によって信仰を持つようになった全ての人、すなわち真理を知るようになった全ての人は主が生きておられるように確かに彼らの説教を信じて主に帰依した霊満人は皆二度と道を踏み外さなかった。彼らは義にかなった民となったのである。まことに彼らは謀反に使う武器を捨ててもはや神と戦わなかった。さて主に帰依したのは次の人々である。これらの説で2つの重要な要素が述べられています。1読む、1真理を知るようになる、これは証と解釈できます。2主に帰依する、これは救い主とその福音に帰依することと理解できます。したがって証と主に帰依することの両方が力強く結びつくと確固として堅固なものとなり霊的な保護を得られるのです。彼らは二度と道を踏み外さず謀反に使う武器を引き渡しもはや神と戦いませんでした。利己心、高慢、不従順など心に抱いていた謀反に使う武器を捨てるには簡単に信じることや知ること以上のものが必要です。謀反の武器を放棄する前に確信、謙遜、悔い改め、従順さがなければなりません。私たちは主に帰依することを妨げる謀反の武器をまだ持ってはいないでしょうか。まだ持っているようであれば今悔い改める必要があります。レーマン人は教えを伝えてくれた宣教師や教会の素晴らしいプログラムに帰依したのではないことに留意してください。指導者の人柄にあるいは文化遺産や先祖の言い伝えの保存に帰依したものでもありません。主、すなわち救い主である主と主の神聖と教義に帰依したのです。そして二度と道を踏み外しませんでした。証とは聖霊の力によって得る霊的な真理についての知識です。継続的な改心とは知安的な心を持って義にかなった理由から啓示によって与えられた真理に絶えず心を傾けることです。福音は真実で あると知ることが証の本質です。福音に一貫して忠実であることは改心の本質です。私たちは福音が真実であることを知り福音に忠実でなければなりません。十人の乙女の例えについて解釈が数多くある中で今その一つを使って証と改心の関係を強調したいと思います。思慮深い5人と思慮の浅い5人の10人の乙女が明かりを用意して花婿に会いに行きました。乙女が使った明かりを証の明かりと考えてください。思慮浅い乙女たちは証の明かりを用意しましたが油を用意しませんでした。この油を改心の油と考えてください。しかし思慮深い者たちは自分たちの証の明かりと一緒に入れ物の中に改心の油を用意していた。花婿が来るのが遅れたので彼らは皆居眠りをして寝てしまった。夜中にさあ花婿だ出迎えなさいと呼ぶ声がした。その時乙女たちは皆起きてそれぞれの証の明かりを整えた。ところが思慮の浅い女たちが思慮深い女たちに言った。あなた方の油、すなわち改心の油を私たちに分けてください。私たちの証の明かりが細く消えかかっていますから。すると思慮深い女たちは答えていった。私たちとあなた方とに足りるだけは多分ないでしょう。店に行ってあなた方の分をお買いになる方が良いでしょう。5人の思慮深い乙女は利己心で分け与えたくなかったのでしょうか。それとも改心の油を借りることはできないと正しく伝えていたのでしょうか。戒めに絶えず従順であることから得られる霊的な強さは他の人に与えることができるでしょうか。聖文を熱心に学び深く考えることで得た知識は必要な人に与えることができるでしょうか。福音が忠実な末日生徒にもたらす平安は 逆境や大きな問題に直面している人に与えることができるでしょうか。できないということがこれらの問いに対する明白な答えです。慈悲深い乙女が適切に断言したように、各人が自分で買わなければなりません。霊感に導かれたこの乙女たちは商取引のことを述べたのではありません。証の明かりを灯し続け、十分な量の戒心の油を用意するという個人の責任を強調しているのです。この重要な油は忍耐し、根気よく教えに教え、訓戒に訓戒を加えて一滴ずつ得るものです。手抜きはできません。最後に短時間で慌てて準備することもできません。忠実であり、常に祈り、あなた方のランプの芯を切り揃えて火を灯し、油を備えて花婿が来るときに用意できるようにしていなさい。私は約束します。真理を知るようになり、主に帰依すると、確固として堅固でいられ、決して道を踏み外しません。余念なく謀反の武器を捨てるでしょう。祝福として証の明かりと十分な量の戒心の油から明るい光を得られるでしょう。そして一人一人がもっと十分に戒心すると、家族や仲間を強めるようになります。これらの真理について主イエス・キリストの神聖な御名によって証しします。アーメン。
At the conclusion of the conference,
大会を閉会するにあたり、大会の準備に携わった皆さんの感謝の意を表します。またすべての話者と素晴らしい音楽を提供してくれた皆さんに感謝します。これから愛する預言者トーマス・S・モーソン大館長のお話を聞きます。モーソン大館長のお話の後、聖歌隊が神をまた会うまでを歌い、この会を閉じます。賛美歌の後、閉会の祈りは70人から昨日解任されたラリー・W・ギブソン長老です。その後、この大会は閉会します。
My dear brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹、霊界に満ちた総大会が終わりに近づいています。私個人も霊的に養われ高められました。皆さんも今大会から特別な御霊を感じたことでしょう。さまざまな形で参加してくださったすべての方々に心から感謝をお伝えします。福音の真理が素晴らしい方法で説かれ、改めて強調されました。私たちがこの2日間のメッセージを心に留め、生活に取り入れるなら祝福が得られるでしょう。通常通り今大会の説教はエンサインとリアホナの翌月号で読めるようになります。一つ一つの説教をよく読み、そこに含まれるメッセージについて深く考えるようお勧めします。これまで私自身の生活でも、これらの霊感に満ちた説教を深く研究するときに、そこから一層多くのものを得てきました。今大会はこれまで最も広い範囲に放送され、大陸と太陽を越えて世界中の人々のもとに届けられました。私たちは多くの皆さんから遠く隔たった場所にいますが、皆さんの霊を感じています。私たちの愛と感謝を送ります。今大会で解任となった中央幹部の兄弟たちの長年にわたる献身的な奉仕に対し、会員を代表して心からの感謝をお伝えします。主の業への皆さんの貢献によって、数えきれないほど大勢の人々が祝福を受けてきました。兄弟姉妹、私は最近85回目の誕生日を祝いました。主が私に授けてくださる一年一年に感謝しています。自分の人生の経験について振り返るとき、主の多くの祝福に対する感謝の気持ちが湧いてきます。今朝私がメッセージで触れたように、主と皆さんすべてに熱心に仕えようと努力するときに、私の働きを導く主の御手をこれまで感じてきました。大館長の職は多くの働きを求められます。二人の信仰深い顧問にどれほど感謝していることでしょう。 彼らは私の傍らで働き、大官庁会が対処する所持に対して常に率先して卓越した支援をしてくれます。十二使徒定員会を構成する気高い人々にも感謝をお伝えします。彼らは霊感に満ちた支援を提供してくれる七十人定員会会員とともに主の大義に産むことなく取り組んでいます。また私は世界各地のワードや支部、ステークや地方部で働いてくださる兄弟姉妹の皆さんを称えます。依頼に応じて召しを進んで果たすとき、皆さんは地上に神の王国を建設する助けをしているのです。私たちが互いを見守り、助けが必要な時に助け合うことができますように。愛と親切の模範を示された救い主に倣って、人を批判したり裁いたりせず寛容でありましょう。そのような気持ちで互いに進んで使い合うことができますように、周りの人々の必要が分かるよう霊感を求めて祈ることができますように。そして出て行って助けの手を差し伸べることができますよう、勇気を出して自分の人生を生きましょう。私たちは危険の増す時代に生きていますが、主は私たちを愛し心にかけてくださっています。正しいことをしている限り、主は常に私たちに味方をしてくださいます。助けが必要な時は助けてくださいます。困難は訪れるものであり、予期せぬ問題や避けられる問題も生じるものです。現世の目的は学び成長して御父のようになることです。そして教訓には痛みが伴うかもしれませんが、私たちが最も学ぶのは往々にして困難に直面している時なのです。イエス・キリストの教えに従う時、私たちの人生は喜びで満たされます。主はこう教えておられます。勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。このことを心に留めていれば、素晴らしい幸福がもたらされます。主は私たちのために生き、私たちのために亡くなられました。私たちの罪の代価を支払ってくださいました。私たちが主の模範に習うことができますように、主の犠牲を受け入れ、主の身元に帰って、いつの日か主と共に進むにふさわしい生活をすることによって、主に私たちの心からの感謝をお伝えすることができますように。以前の大会でもお話ししましたが、私のために皆さんが祈ってくださることに感謝します。私は皆さんの祈りを必要とし、その祈りを感じています。中央幹部として私たちも全ての皆さんのことを覚え、天の御父のよりすぐりの祝福が皆さんの上に注がれるように祈っています。さて、愛する兄弟姉妹、6ヶ月後にまた総大会を開きます。また会う日まで神が皆さんと共におられますように。私たちの救い主、贖い主である主イエス・キリストの御名によって、アーメン。
Our dear Heavenly Father,
愛する天のお父様、私たちは深く感謝しています。この素晴らしい総大会に、また教えられた真理について、また素晴らしい音楽について、また心に感じたこの喜びについて、私たちは主の福音が回復されたこと、また生ける預言者トーマス・エスモンソン大館長に感謝しています。どうぞこれからも大館長、そして顧問のお二人、また十二使徒定員会の方々、また共に奉仕する方々を祝福してください。お父様が私たちの父であり、祈りに応えてくださることを感謝しています。また御子が私たちのために犠牲を払い、私たちがいつも御子を覚えることができるように、どうぞ祝福してください。イエス・キリストの御名により、アーメン。
This has been a broadcast of the
聖徒イエス・キリスト教会第182回半期総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。